マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
沖野恵美子です。
毎週月曜日この時間、地球にいいことのお話を、ね、はい、させていただいているこの番組ですが、
そうですね、
この月曜日の昼間っていうのは どういうふうに皆さん聞いていただいているんでしょうね。
そうですね、皆さんどうなんだろう。仕事の方は車で、あとお家で主婦の方だったら
お昼ご飯後ぐらい、
コーヒー飲みながら
少し今環境に関する、ね、お話聞いていただいたらいいと思いますが、はい、今週も言葉を一つ、
ありがとうございます。
こういう言葉をご存知でしょうか。飛び恥、飛ぶという言葉と恥という言葉、
はい、
で飛び恥、
はい、
何かというと、空を飛ぶことを恥と思えと。当然この番組なのでね、環境に関する言葉なんですが、はい、
ですね、
特にヨーロッパではですね、はい、旅行をするのに、都市間を移動するのに、飛行機を使うことは恥じゃないか。いろんな移動手段の中でね、飛行機、航空機っていうのはすごくやっぱり二酸化炭素を排出してしまって、
ね、
とんでもない割合で排出してるんだそうです。なのでなるべくもう飛行機を使わないで移動しましょう。まあ、
はいね、
ヨーロッパなのでね、大陸なので別の、ね、いろんな移動機関、
ね、
手段もあると思うんですけども、日本は、ね、海外行こうと思ったらなかなかそういうわけにはいかないですけど、
島国はねやっぱりどうしてもね、はい、まあ、でもありますけど、船旅もね
ありますけどね、まあ、時間がねなかなかなかったりとか、まあ、これをそのままじゃあ日本もやろうっていう思うその前段階として、あ、こういう言葉があるんだなと、二酸化炭素をたくさん飛行機は出すんだなということは少し覚えていただきたいということで、飛び恥という言葉を今回紹介させていただきました。さて先週に引き続き今週もね、江森さんにお越しいただいてですね、今週はですね、まあ、今月会議があった COP25、それを受けてのいろんなその世界日本の動きについてのお話を詳しく伺いたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、まず今日もお越しいただいていますゲストの方、ご紹介ください。
はい、国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森聖太さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は COP25 の、ね、会議の中身、また歴史も含めてお話を、ね、いただいたんですけれども、まあ、その COP25 を受けて、まあ、今回はいろんな動きがね、その会議だけではない外の、ね、動きがあったということ、その話を、ね、少しお伺いしたいなと思うんですが、まあ、今回その COP25 に合わせて、先月11月29日にグローバル気候マーチというのがありまして、24の都道府県で、まあ、そのまだ合計がちゃんと出てないかもしれませんが、僕の資料では2024人、日本でも参加したと。やはりこういう流れっていうのはここ本当に最近目立ってますよね。若い人たちがこう行動していく。
そうですね、まあ、今回やっぱりCOPの前だということで、まあ、また大きいのやろうと、まあ、規模としてはやっぱりそのニューヨークの前後がちょっとバカでかかったんですけれども、まあ、今後も まあ、ある程度の規模で続いていく感じがしております、
なるほどね、その動きの中心人物が何といっても、16歳の少女グレタさん、グレタ・トゥーンベリさんなんですが、グレタさんも今回は、ね、会議に臨まれたんですね、
また船で移動するという、それこそ飛行機に乗らないという
わけですけど、
そうですね、まあ、今回そのCOPの会議が、チリで、南米のチリで行われるということになっていたのが、暴動というか、ちょっと国情不安みたいなことがあるということで、できないというかなり直前になって宣言があって、それで急遽スペインでですね、マドリードでやることになって、それでグレタさんはアメリカ大陸にいたわけですけれども、急遽ヨーロッパに、行かなくちゃいけないことになって、それでまた助けてくださいって言ったら、 あのじゃ あの船で行こうっていう人が現れて乗せて行ってもらったということが起きました ね、
、は
い、
ねニュースにもなってました、はいはいはい、すごいなって。
あの前回グレタさんもあのスピーチをされてね、はい、あの気候行動サミットの時かな、
はい、
でちょっとこう感情をむき出しにされたようなね、うん、あの印象を僕は受けたんですけども、
はい、
今回のスピーチはされたんですか。
今回もスピーチはあって、うん、でまあ非常に落ち着いた感じの、うん、スピーチでした、
はい、
9月の時のスピーチっていうのがまあ非常にあの彼女の過去のですねスピーチを YouTube なんかで見ると比べても、あのちょっと特別に怒ってた。で多分多くの人はあれを見てグレタさんっていうのはなんか怖いなんか怒ってる子だっていうですね、あんなに怒んなくてもいいのにっていう印象を持ってる方も多いんだと思いますけれども、内容ではなくてなんかそのグレタさんが怒ってるとか大人に操られてるんじゃないかとか、あのいろいろそういうことに対してのあのコメントする人が多いようなちょっと印象がありますよね。男性のですね、まあ、いわゆる、まあ、おじさんの
分かりやすく言うと
分かりやすく言うと世代の人たちが、はい、あのグレタさんに対して、あのまあ、反感というか、
はい、
反発をする人が多いということがインターネットの記事とかを見ると結構海外でも言われていて、
とりあえず人がね、その若い人、女性男性関係なく、お年寄りも関係なく、人が言ってることはやっぱりちゃんと耳を傾けましょう。それでその信用するしない、共感するしないはその次でいいじゃないですか。でそれを花からすごいこうなんでしょうね、客観視しないでね、すごい先入観を持って人の話を聞くっていうのは、まあ相手に対してもめちゃくちゃ失礼だし、全然建設的なことは僕はないと思うのでね、はい、
う
ん、ただやっぱりそのグレタさんっていう存在が、
はい、
あのやっぱりこう急に有名になってしまったことによって、
うん、
言ってる中身はよく知らないけれども、
うん、
その人は知ってるし、うん、飛行機に乗らない人で、はい、なんか怒ってる人でしょっていう、
うん、
なんかそういう認識の人が今こうたくさんいるので、うん、
はい、
どうしてもですねよく理解せずにいろいろとこう言われてしまうっていうところがあると思うんですよね。でそのまあ飛行機乗らないっていうことを例えばどういうふうに捉えるかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、それだけを聞くと飛行機乗るなって言ってるんだなと、私は乗らないでこうやって移動してるんだからみんなそうしなきゃダメよっていうふうに思っちゃう人多分多いと思うんですよね。でそんなこと言われたって行かなくちゃ、飛行機乗んなくちゃいけない用事があるときは乗るんだから無茶なことを言ってる子だなと。でそれからあの無限の経済成長っていうおとぎ話っていうですね、スピーチがあのニューヨークの時にあのセリフがあったんですけど、そんなこと言ったらもうみんな貧乏になるっていうことかと、そんな無茶を言われても困るよというふうに受け取る人が多分結構多い。でだけどそのグレタさんが本当になんでそういうことを言ってるかっていうことをまあ僕なりに理解すると、そんなこと言ってるんじゃなくてですね、飛行機に乗らないのはみんなも乗らないでいてくださいとは言ってないんですよ、でこれはそのシステムを変えなくちゃいけないと、まあ、特にヨーロッパの金持ちなんていうのは用もないのに飛行機乗っていろんなところに遊び行ったりとかしていて、でそんなことが可能になってるような今の経済っていうのはなんかおかしいんじゃないですかと、そのことにみんなに気がついてもらうためにあの飛行機に乗らないっていう、まあ言ってみればまあパフォーマンスの部分があると僕は思うんですけれども、そういうふうにその、まあ、メッセージを出してるってことですよね。
いわゆるそういうことなんですね、
はい、
でもやっぱり頭のね柔らかい若い人たちはちゃんとグレタさんのそういうメッセージをしっかりと受け止めて、日本でもいろんな行動をしてる、エモさんもそういう若い方々の行動を、そうサポートしようっていう意識でね、今お仕事をされてると思うんですけども、
おじさん代表でエモさんも、ね、はい、マサキさんも、
そういうおじさんもいるということ
で、ね、はい、全員のことを言ってるわけじゃないんですよ、すいません皆さん、はい、
でね、その日本での行動を一つだけ僕紹介したいと思うんですが、これついこの前もね番組で少しお話ししましたけども、あの長野県の白馬村がついこの前ですね、気候非常事態宣言を出しました、
はい、
村としてね発表したわけなんですが、それ出してください出してくださいって一生懸命、村にアピールしたのは高校生
ですね、
3人組のね、ご紹介しましたけども、
はい、
そういう若い人たちがしっかりと日本にいてね、もっとすごいのはそういう若い人との、意見をちゃんとに耳を傾けて、
はい、
動く大人がいると、
そういうことですね、
これはもう本当に救いですよね、
素晴らしいですね、
うん、 若い人たちはやっぱりかあの感覚が何でしょうね、柔らかいというのかな、
うん
うん、で素直にやっぱり受け止める、これは能力だと思うんですよ、別に大人だから、はい、子供だからじゃなくてね、
うん
うん、でそういう能力があるっていうのは僕たちおじさんたちはね、
いやもうおばさんも、はい、おばさんも学んでます
思わなきゃいけないし、はい、そういう能力がある、ね、彼らが動いてんだからやっぱりちょっとね、それにサポートするぐらいの大きい心を持たなきゃいけないと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、
日本での若い人たちの動き最近かなり目立ってますね。
そうですね、まあ、僕が知ってるのだと、まあ、関東の話になりますけれども、はい、まあ、東京のマーチというのはですね、
はい、
やっぱり11月29日にあったんですけれども、はい、これは今までやっていた渋谷ではなくてですね、新宿ですね、これは東京都庁が新宿にあるわけですけれども、
はい、
それはですね、彼らがやっぱりその署名を集めて東京都議会に東京都として気候非常事態宣言を出してくださいっていう要望をですね、
はい、
出してたんですね。でそれがまさにその審議をされてたと、
はあ、すごい、
いうことで新宿の、まあ、都庁の周りでのマーチをした。で、まあ、結局その審議の結果は、
はい、
まあ、とりあえず見送りというか、
あ、そうなんですか、
まあ、そういうことになったみたいですけれども、まあ、それもね、若い人たちの具体的なアクションとして、
うん、
非常に興味深く僕は見守っていました、
うん、
はい、
ではここで一曲お届けしましょう、
はい、ケラリー・レイシェルでカ・ノホナ・ピリカイです。それでカ・ノホナ・ピリカイでした、
ハワイのミュージシャンのね、
いいですね、
うん、はい、どっかで聞いたことあるでしょ、これビギンの曲ですよ、元々、
ね、
そうなんです、はい、うん、はい、さて、はい、話を戻しまして、
はい、
最近ですね、日本の、まあ、自治体が、
はい、
気候非常事態宣言というのを出すようになりました、うん、もう毎日のようにどこかで発表宣言しましたよっていうね、
はい、
ネットに上がったりしてますけれども、でこういう動きがどんどん出てきていますが、
はい、
日本のそういう動きについてね、少しお話をね、江森さんに伺いたいと思うんですが、
はい、
だいぶその行政としても動き出したということなんでしょうか。
そうですね、まあ、この気候非常事態宣言って何なのかっていうことですけど、
そうです、ね、
なんかちょっと非常事態とか緊急事態っていうなんかすごくこう怖いイメージで、
うん、
なんか戦争のね、
うん、
なんか戒厳令みたいな、
うん、
なんかこうちょっと自由を制限されるんじゃないかとかですね、
はい、
ちょっと怖いイメージを持ってしまうかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういうことではもちろんなくてですね、
はい、
まあ、グレタさんが例えば言ってるように、まあ、例えば自分の家がもし燃えてたら、 ああ燃えてるねと、どうしようかねっていうふうに長々と話し合ったりしないでしょと、でそれと同じことが今地球規模で起きてるんだというふうに認識を持ってくださいと、実際そうなんだからというふうに、まあ、彼女は言うわけですよ。
わかりやすいですね、今の説明。いや本当そういうことですよね、
はい、でそういう危機を危機として認識するというですね、認識しましたよっていう宣言が、どうやらこの非常事態宣言だと思うんですよね、
は
い、でそうするとまさに家が燃えてたら、今ご飯食べててもですね、ちょっとご飯食べ終わるまで待ってっていうふうに言わない、
ありえない、
まず消しに行くか消防署に、ね、連絡するか、何かするじゃないですか、
はいはい、もちろん
それと同じようにその気候に対するですね、あの気候変動の対策の取り組みをいろんなことに優先させてですね、考えましょうと、そういう宣言なんだと思うんですよね、優先させてっていうのは他のことをいろいろ犠牲にしてっていう意味では必ずしもないと思うんですけど、他のこととちゃんと両立するように考えますけれども、まずこれやんなくちゃいけないということを、優先度を高くやると、そういうことだと思います。それでこれ海外でですね、イギリスとかオーストラリアとかで、はい、すごいその宣言が出てたんですけれども、日本でも増えてきたと、いうことですよね、
気候非常事態宣言、国としては出てないんですけども、県として唯一長野県が、
そうですね、
出しましたね、
その白馬村に、長野県の中野白馬村が出したのに続いて県としてもというですね、
で日本で一番最初に出した自治体が長崎県の壱岐市なんですよね、これが、はい、島ですよね、そこが最初に出したということなんですが、多分これからですねあちこち出してくると思うんですね、で僕はちょっと思うのは、出せばいいんだろう、ちゃんと表明しますよ、いいんですけど、それはそれでもちろんね認識するわけだ、でもそれで僕は終わったら多分ダメなんですよね。
そうですね、
でそこからやっぱりこういう計画を持ってこれを現実に乗っけていくというのがすごくやっぱり大事だと思うので、増えれば増えるほどね、やっぱりその自治体によってその進み方の差が出てくるような気がして、そのあたり僕としては一般市民としてはしっかり見なきゃいけない部分かなと思うんですが、井森さんどのようにお考
えですか？そうですね、気候非常事態宣言は本当に何を意味するのかで、具体的にどういうアクションをするのかっていうのは、これから問題になってくると思いますけど、それで言うとですね、気候非常事態宣言とは別に2050年のゼロ排出宣言っていうのも、ありまして、これは結構さらにですね日本でも、言い出してる自治体がどんどん増えてきています。2050年賞味ゼロ排出という、実質ゼロ排出ということを目指していて、これはその、1.5 度でですね、世界が2050年に実質ゼロ排出にならなくちゃいけないんだったら、当然うちもそうならなくちゃいけないと、そういう意味での2050年なんだと思うんですけども、で僕はですね、実は横浜市がゼロカーボン横浜っていう言い方をしてるんですけれども、それを決めるのにちょっと関わったんですよね。その時の委員会に入ってまして、で彼らは例えば横浜市何をやってるかというと、東北地方のですね自治体と協定を結んで、東北地方の、再生可能エネルギーをですね、買ってきましょうと、つまり横浜市とかその、工場があったりとか、その産業がある地域っていうのは、自分の土地の中での再生可能エネルギーだけではエネルギー賄えないんですよね。でそうするとやっぱ外から買ってこなくちゃいけないと、でもう買ってくる協定を結んで、結び始めていて、でそれはお互い協力し合ってということで、それは協定結んでる相手の地域のそのなんていうんですかね、町おこしであるとか、あるいはもちろんそのゼロカーボンになることを一緒に協力してやっていきましょうという感じですね。
すごい、素晴らしいですね。
割と具体的な取り組みですよね。
本当に具体的な、そういうことが進んでるんですね、
神戸どうでしょうか。
神戸、 神戸聞いてくださってると思います。違いますか関係者の皆さん。
なるほどね。なんか今ってその国がどうするかを待つんじゃなくて、もう実際進めていこうと。
そうなんですよね。
そっちの流れの方が強いですね。
はい、やっぱりその自治体がその先進的な取り組みをやると、でそれはもちろんその自治体にとどまることじゃなくて、あ、そうやればできるんだっていうのを見せて、でそうすると国もじゃあそういう方向に、制度を作ったりですね、なんかしてそのもっとあの他の自治体に広げていくようになるかもしれないということを考えると、すごくその取り組みが全体的に加速するきっかけを作れるんじゃないかってことですよね。
本当ですね。
楽しみですね。
本当に日本もそうやって本当頑張って
る。そうですね。徐々にそういう日本もね、取り組みがね、地方から進んでるっていうのはすごくいいことかもしれませんね。さて、今日はもう12月30日放送ということで、年内最後の放送になりまして、
そうです、はい、
ね、最後江森さんで締めくくっていただいて、
これは素晴らしい、
もういい年に、はい、締めくくりとしても終われた、よかったなと思いますが、また来年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
情報、はい、他では言えない情報ね、いろいろと
本当に、
はい、
こっそりと、
ね、そうですよ、リスナーの皆さん、はい、もうこれは絶対ね、この番組を聞いたら、一番もこう早い情報が聞けるみたいなね、
は
い、
そうですね、ラジオを聞きの皆さんも江森さんに質問したいと、
本当にね、
いうものがあればどしどしお寄せいただきたいと、
お待ちしております。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
ありがとうございます。国立環境研究所地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんに、もう本当に鳥を飾っていただきました番組です。ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ではここで番組からお知らせがあります。
はい、兵庫環境創造協会ではこの番組についてのアンケート調査を実施しています。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名様に真空ステンレスボトルをプレゼントします。詳しくは兵庫環境創造協会のホームページをご覧ください。兵庫環境創造協会のホームページはeco-hyogo.jp、 または兵庫環境で検索してください。兵庫はひらがなで、環境は漢字で入力していただくと出てきますよ。兵庫環境創造協会からのお知らせでした。
実はこのアンケート結果もね、この番組の中身に反映することができますので、ね、
そうなんです。
ぜひご協力のほどお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それから、番組にもどしどしお便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、078-361-0005、またメールではmasaki@jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せくださいね。
そしてこの番組からもね、毎月プレゼントをお届けしておりますが、
ね、
まあ、今月は、私が買ってきましたキリマンジャロコーヒーなんですが、
そうですよね、ご応募もまだまだお待ちしていますよ。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。